2012年10月23日火曜日担当ケクノ太郎のポッド 90s。 おはようございます、ケクノ太郎でございます。ということで1週間ぶりですね、よろしくお願いいたします。今週のトークテーマは都会と田舎の違いということで、テーマ提案者はですね、ポッドナインティーズ金曜担当のリンさんですね。はい。前回っていうか昨日ですね、月曜担当若さんがですね、まあ、早速都会と田舎の違いについてこう、まあ、割と長めの時間を割いてですね、話してくださいましたけれどもですね、若さんが話した内容っていうのはすごくこう具体的な話でしたね。具体的なこう生活密着型的な話でした。例えば、まあ僕はですね、札幌生まれ、札幌育ちなので、札幌以外での生活っていうのはほとんど知らないんですよね。観光とかでしか行ったことがなかったりね、するので、はい。若さんによると、若さんの出身のね、まあ難読、のね、地名である、地名がまともかどうかわかんないです。読めない、まあそういう、ね、すごく、こう、そういう、多分相当小さな規模のね、町だと思うんですけど、その町には、コンビニが2店舗とかね、一番近い映画が、片道2時間とか、ね、つい最近まで ADSL だったとか、とかね。あと、個人情報が、まあ、ダダ漏れとか言ってましたけど、まあ、隣の人がね、まあ、どんな人で、どんな職業なのかっていうのが、まあまあ、わかるっていうね、話で、したけれどもね。まあ、確かに、札幌の場合は、てか僕の場合はそんなことはないですね。まあ、一軒家なんですけれども、両サイド、まあ、もちろんお隣さんの家います、ありますけれども、ね、実を言うと、両サイドの、両サイド、子供ちゃんといるんですけれども、今何年生でとか、どういう部活に入っててとかって全然わかんないし、実際言うと子供の名前もよくわかんないっていうね。はい、っていうような形で、正直言うとですね、片っぽのお隣さんに関してはね、お隣さんなのに、名字もわかんないんですよね。まあ別にそれで問題ないからいいんですけどね。たまにね、挨拶すらしない時ありますからね。ね、まあこれはねちょっと極端な例かもしれませんけれども、確かに田舎の地域の方がこう割とこう地域同士での密着っていうのはあるのかなっていうのは、若さんの話を聞いてて思いました、で、まあ、都会の特徴とかもいろいろ挙げてくださいましたけれどもね、ゴミの分別の話とかもしてましたしね、まあ、バスとか地下鉄とかの交通機関の、まあ、乗り方の話とかもねしていましたしね。はい、というわけで、都会と田舎の違いっていうのが今回テーマですけれども、そもそも違いがあるのかっていうようなことで考えてみると、やっぱ違いはあると。ただしその一方で共通点もあるよっていうところを若さん最後の方で述べていましたね。まあいい人も悪い人もいるんだよみたいな話から始まって、まあ車めっちゃ飛ばすよねみたいな話も、含めて始まっていましたけれどもですね。はい。ということで、まあ僕も基本的な考えは同じだと思います。都会と田舎やっぱ違いは当然あると思いますが、まあ共通点っていうのも絶対どこかかしかであるような気はするのでね。はい。ということで、まあ、若さんはね、そういう割とこう具体的な話が、まあ、できるんですよね、やっぱり。今、札幌在住ということで若さんね、おっしゃってましたけれども。で、まあ、それまではね、まあ、北海道の右上の方っていう、言い方なんですけれども、まあ、住んでいらっしゃったっていうことで、都会と田舎両方とも経験していらっしゃるからね、すごく、まあ、面白い話だと思いました。で、僕の話になるとですね、まあ僕は札幌生まれ札幌育ちなのでね、さっきも言いましたけれども、いまいちよく他の地域での暮らしっていうのがよくわかんないんですね。はい。ただし、都会と田舎どっち住みたいって言われたら、よくわかってないけど都会の方がいいなっていうイメージがある。それはなぜか。それはまあ前回若さんがおっしゃってたのと全く同じで、選択肢が多いから、都会の方が店も多いしね。 で、まあよく言うのがさ、まあビジネスチャンスとかさ、いろんな意味でいい機会を得る、自分が成長するとかっていう意味を含めてね、いろんな意味でチャンスをゲットするっていう意味で、都会の方がやっぱりいいんですよね。可能性が高いから。うん。だから、行くんだったら、特に若いうちはね、やっぱ都会の方に行きたいなっていうふうにやっぱ思うんだとは思います。はい。というわけですが、そもそも僕の、まあ、ふるさと、自分のホームタウンであるですね、札幌は都会か田舎かっていうところがすごく線引きが曖昧なんですよね。で、やっぱり何を、どこを対象とするのかによって、札幌が都会であるって言えるか、札幌が田舎なんだっていうふうに言えるのかって、やっぱ変わってくるんですよ。日本の中で見ると、確かに札幌は都会な気がします。まあだって政令指定都市だし、みたいなね、話にもなるんですけれども。はい。で、札幌中心部に行けばですね、やっぱりまあ、JR 札幌駅、まあ、来たことある方はわかると思うんですけれどもね、はい。JR 札幌駅、はい、札幌テレビ塔大通り、そして、まあ、一度は皆様聞いたことあるんじゃないでしょうか、すすきの、ね。はい。この界隈見ると、やっぱり札幌都会だなっていうふうにはなります。うん。ね。ただし、世界規模で見ると、大して札幌なんて都会ではないんじゃないのかな、なんて思ったりもするわけです。はい。例えば、去年の9月頃ですね、僕はまあ、大学の研修の一環でですね、カナダのトロントに行ってきました。オンタリオ州のですね、すごく多分、カナダでは一番規模の大きな町です。うん。カナダの首都はですね、トロントじゃないんですよ。あ、バンクーバーでもないんですね。オタワというところなんですけれども、まあ、それよりもまだ規模のでかい地域だったはずです、トロントっていうのは。で、そのトロントっていう街を見たときに、やっぱすごく大きかったんですよね。で、そういう地域が、やっぱり、あるんですよね、北米の方、あるいはヨーロッパとかの方もきっとそうでしょうね。ということで、そういうところと比べたら、やはり札幌は田舎なんだなっていうような気はするんです。たとえ、札幌の、大通りとか、すすきのとかと比べても、やっぱりカナダのそういうトロントとかの方が、やっぱ都会らしい都会なんですよね。ってことで、やっぱ比べる地域によって変わってくるんです。はい。で、先月、っていうか、まあ、2ヶ月前ぐらいですけれども、こちらも大学じゃなくて、大学のサークルの方でですね、何人かで、まあ、英語の勉強ということで、フィリピンに行ってきました。うん。で、フィリピンのセブ島と、首都マニラに行ってきたんですけれども、はい。そこと比べたら、やっぱり断然都会なんですね、札幌は。うん、まあ、そこはやっぱお金、が絡んでくるんだと思うんですけれども、はい。というわけで、日本規模で見ても世界規模で見ても比べる地域によってまちまちなんですけれども、今回は前回月曜担当若さんと同じ札幌は都会だっていうような体で考えていきたいと思いますね。はい。ようやくこの定義決めが終わったっていうね段階ですけれどもね、はい。というのを踏まえて、話をしていくとですね。で、まあもちろん日本規模で比較していくんですけれども、僕がね、北海道の中でここ田舎だなっていうふうに思ったのは、父の実家なんですけれども、はい、道央なんですが、旭川付近なんですね。旭川じゃないんですけれども、旭川付近にある、すごくまあ農業の、まあ、割とやっている、まあ、町っていうか、村じゃないんですけどね。まあそういう場所があって。で、うちの、まあ父のですね、まあ実家の方では、まあ米とかいろいろ野菜とかやってるんですけど、はい。まあいわゆる典型的な土田舎なんですね。で、バス停を見たことがないんですね、その辺でね。バスを通ってるのを見たことがないんですけれども、実際言うと。今まで夏休みと冬休みにこうね、一泊二日ぐらいでね、ずっとね、どこで行くんですけれども、バス見たことないし、いや、街灯はね、ないわけじゃないんですけど、やっぱりね、全然暗いんですよね。だから星空とかすごい綺麗なんですけれども、はい。バスは通ってないし、小学校がね、まあ、あるんですけれども、並行してる。だからないんですよ。実質。うん。だから多分ね、子供いないんじゃないかなっていうようなね、状況なんですけれども、はい。で、まあ、その、小学校の跡地だけあって、夏祭りとか、あと町内会かなんかの、こう、集まりとかでは使われているよ、みたいな話だけは聞いたことあったりします。はい。 で、まあね、典型的など田舎なのでですね、山に行くとですね、塩辛トンボとかさ、捕まえられたりとかするわけですね。で、あと釣りとかね、楽しめてね、なんかこう、なんかドブにいるような魚をですね、引っ捕らえてですね、ね、こう、家の裏に土がこんもり持ってるのがあって、そこからミミズ取ってきて、で、ミミズはバケツいっぱいにグワーって入れて、で、それを針に通して釣りをするっていう、ことを楽しんでましたけれども、そういう僕の夏休み的なね、ノリでの田舎しか僕はよく分かってないんですけれども、うん、まあね、年に1回とかさっていうぐらいだったらやっぱその釣りとかさ、塩辛トンボとか、うわ楽しいなっていう風にはなるけれども、そこで生活したいかってなるとやっぱり不便さを感じざるを得ないわけなんですね、うん、っていう風には、思いますけれどもね。はい。ただやっぱここ田舎すげえなっていう風に思ったのは、家の敷地がめっちゃ広い。まあ、まあ、農家やってるからっていうのもあるんですけれどもね。うん、やっぱ隣の家との間隔っていうのがね、すごく広いんですね。多分全力疾走しても多分30秒でもつかないですね。札幌だと、全力疾走したら2秒でつきますからね。いや、2秒でもつ、2秒どころは1秒でつきますからね。すぐ隣ですから。歩いて10秒とかですからね。ほんとね。はい。だからまあ、田舎の場合ね、畑があってですよ。で、建物の数も多いんですね。納屋が2個3個とかありますからね。で、納屋の中にピアノが置いてあって、まあ、ピアノはその、並行した学校のもらい物なんですけれどもね。で、それで、ピアノを大音量で弾いて楽しめるんですけれども。はい。まあ、そういう、なんか、遊びとしての感覚の田舎しか僕正直言ってわかんないんですけれども。はい。だから、そういう地域と比べたら、札幌はやっぱり、都会だし、そういうなんか農業とか営むような地域っていうのはやっぱ田舎っていう風にはなりますよね。はい。ということで、今僕が話した内容は札幌とそれ以外の北海道内の地域っていう比較をしました。では、ここからはですね、札幌市内での都会と田舎の違い。はい。で、まあ、その、たとえね、都会と言われてる東京でもですよ、ね、東京とは言うけど、ここ田舎だよね、みたいな噂っていうのはいっぱいあるわけじゃないですか。例えば、まあ、僕の友達でも、ね、早稲田行った人もいるし、上智行った人もいるし、中大行った人とか、結構まあ、東京行ってるって友達結構多いんですね。小学校、中学校の時めっちゃ仲良かった子とかで。で、そういう子がたまにね、北海道に帰省してきた時に、やっぱ話するんですよね。俺八王子に住んでんだ、みたいな話をした時にですよ、八王子とか東京じゃねえじゃん、みたいなね。話を本当によくするんですよね。で、本当かねえと思って八王子なんつってネットで調べたらさ、掲示板が出てくるんですね。八王子は東京じゃないみたいなね。東京なんですけどね。東京敵じゃないっていう意味では確かに写真を見たら納得はできるんですけどね。うん、っていう風に八王子のように、札幌かここっていうとこまで、実を言うと札幌って意外とね、都会と田舎が入り混じってるんですね。確かに JR 札幌とかテレビ塔とかさ、時計台とか、まあ、時計台は実を言うとものすごい小さいからがっかりスポットになってるんですけど、とかね、すすきのとかを見てるとやっぱ札幌都会だな、すげえなーってなるんですが、まあ札幌実を言うとですね、まあ半分近く山なんですね、実を言うと。はい。札幌自体が半分近く山なんだったっけな。とある区だけが半分以上山だったんだっけな。結構ね、やっぱ山が多いんですよね。で、まあその影響があってね、スキー場とかめっちゃあってね、札幌市内にね。はい。で、まあその付近っていうのはどうしてもさ、そんな大都会になるわけがないじゃないですか。その山の付近ですからね。はい。で、たまにね、こう、どっか出かけるときとかに、その山をこう、登っていくような、道を通って、ちょっと買い物に出かけたりとかすることがたまにあるんですけど、やっぱそこでね、見える家っていうのはすごく田舎。畑がね、やっぱ田舎並みにすごく広いんですよね。で、温室っていうか、ビニールハウスとかがさ、あってさ。はい。っていうような形で、やっぱり札幌市内、その大通り、札幌、駅とかね、あるんですがね、その一方でそういう札幌市内の中でもそういう札幌にこんなのあるんだねっていうのをこう札幌市民がびっくりするようなそういう田舎的なね地域があったりとかするわけなんですけれどもね。はい。 で、まあ、あと5分ぐらいで話をまとめようかなと思うんですけれども、札幌市内のその都会と田舎の違いっていうので、もう一個僕がここ最近はっきり、あ、ここやっぱ違うんだなっていうふうに分かったのが学力。はい、学力なんですね。どういうことかというとですね、僕今札幌市内のまあとある個別指導塾でアルバイトしてるんですけれども、まあ割とこう札幌市内には同じ系列の塾がですね結構立ち並んでいるんですね。でそれでいろんな区のいろんな話とかを聞くんですね。結構、多くの大学生がその個別指導塾でアルバイトやってたりとかするもんで、でそういういろんな教室でアルバイトしてる人たちの話を聞いたときに、この区のね、子供たちはものすごい頭いいんだけど、この区はすごく頭が悪いみたいなね、頭が悪いというかあんまりこう成績が良くないっていうような話だったりするんですよね。はい。でやはりですね、札幌中心部、まあ区でいうところの中央区ですね、まあ、中心部なんですけれども、そこの子供たちっていうのはものすごい頭がいい、頭がいいというか、まあ、個別指導塾なので、割とこう指導というよりは僕たち講師は支援の立場に立つので、生徒にこういうふうに調べて勉強してみなみたいな話を、まあ、アドバイスする機会がすごく多いんですね。ただそういう成績のいい子供たちっていうのは調べ方がやっぱすごいんですね。あるいは予習の段階で自分でその参考書とかをノートにまとめてきて、でそのノートまとめのクオリティっていうのが、やっぱり他のそのね外れた区に比べたら全然クオリティが違うっていうような、話だったりとかしてですね、うん、でその辺で考えて、やっぱ学力っていうのは全然違うんですよね。はい、勉強の仕方というか、はい、まあ学力っていうのは確かね、教育社会学か何かの研究で出てたのが、やっぱり、はっきりと、その研究で出てるのが、親の経済力と、学力っていうのは基本的に比例するもの。だから、例えば、東大に入る学生の親の年収っていうのは、基本的に1000万円前後いってんじゃなかったかな。ちょっとあんま覚えてないんですけども、基本的に大学の偏差値とか、その子供の学力っていうのは、その経済力に割と比例してるっていう話が出てて、それは、お金っていうのを教育みたいなそういうものに投資することができるからだとかっていろんなまあ理由付けはできるんですけれども、やっぱりそれは札幌市内、同じ札幌市内でも、うん、確かに、まあね、中央区に住んでる人とやっぱり札幌市内でも田舎の方ですね、割と外れた僻地の方にね、住んでる人と比べたら、経済力っていうのはやっぱり平均で見たらみんながみんなじゃないと思いますけれども、若干の違いは当然あるだろうとは思うしね、っていうところで、まあ、都会と田舎の違いの中で、まあ、もう、ほとんど終わり間近ですけれども、僕がね、普通に、ここ最近、これ違うよねっていうことで、一個あげろって言われたら、学力っていうと思います。はい。で、まあ、やっぱり、田舎と都会の決定だ、違いの決定だはやっぱり経済なんですよ。お金なんですよ。で、お金が原因で学力っていうのがどうしても変わってきたりとかするのかなっていうの気もね、どうしてもしてきちゃうのでね、うん、ねっていうような形ですね。それがまあ僕的な結論ですかね。はい、学力とかお金とかの話、うん、ちょっとね前半はねなんか田舎の遊び的な話とかをちょっとしちゃいましたけれども、塩辛トンボの話とかしましたけれども、はい、まあだから違いっていう意味ではそこだけです、うん、だと思いました。はい、ということで、今回のね、トークテーマである都会と田舎の違いでした。はい、ポッドキャスティング番組ポッドナインティーズです。ポッドナインティーズでは皆様からのねメッセージとかお待ちしております。メールフォームの方もね、ちゃんとメニューバーの方にはありますので、ですね、ぜひとも興味のある方メッセージをお寄せください。よろしくお願いいたします。はい。そしてですね、ポッドナインティーズホームページの右サイドバーの方にはですね、アクセスランキングということで、日本ブログ村の、ポッドキャスティングのランキングの方に参加しております。現在、2012年10月23日現在では、ポッドナインティーズ、1位を記録しております。どうもありがとうございます。はい、ということで、ぜひともリスナーの皆さんもですね、ぜひとも、ね、バナーの方ワンクリックツークリックしていってください。どうぞよろしくお願いいたします。次回水曜日のパーソナリティはですね須藤大賀さんです。ということで、明日はですね、須藤さんの、はい、 都会と田舎の違いについてのお話が聞けることと思います。はい。あ、最後に、すいません。すごい重要な、お知らせなんですけれども、前回若さんもおっしゃりましたけれどもですね、今週からまた新しいポッドキャスターが、入ってくださいました。見たらいあきらさんです。あ、はい。彼はですね、土曜日のパーソナリティとして、参加していただくことが決定いたしましたのでですね、今週土曜日、見たらいさんの第1回のね、トークが聞けますのでお楽しみにということで、これでですね、ポッドナインティーズはですね、月からね、月火水木金土日と、各曜日に一人、最低一人はパーソナリティがいるという状態が達成できましたので、これでですね、もう一週間無休のですね、毎日配信のですね、ポッドキャスティング番組になりましたので、今後一層ですね、ポッドナインティーズぜひともよろしくお願いいたします。ということで、今回のポッドナインティーズ以上です。ということで、ポッドナインティーズ火曜日担当、ケクノ太郎でした。キョウスケ、お疲れ様でした。